テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。社会人として働いて半年経って、折り返し地点に立ったということです。今の職場もあと半年でもしかしたら終わりかもしれないと。で、今の職場で、ね、来年からまたレギュラーで働けるんだったらいいですけど、まあまだあと半年と、いうことで、まああと半年かと思います。西暦2014年の10月1日、いよいよ10月1日水曜日夜23時33分くらい収録、おはようございます、ケグノでございます、ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、半年経ったっていうところでは、社会人として忘れてはいけないのがこれですよね。いわゆる正式名称、年次有給休暇。年次っていう風にあります通り、まあ一年ごとにこう、毎年一定の日数が与えられるわけですね。で、まあ、いわゆる有給休暇とか、有給とか、まあ年休なんていうのは僕の職場でよく言われてますけど、まあ年休、もらえるようになりました。はい。生まれて初めての年休ですね。まだ取ってないですけど、僕の今の雇用形態の中では非常に年休が取りづらいんですよね。何時間、例えば2時間だけ年休取るみたいなスタイルがあったりとかするみたいですけど、まあそうもなってくると、まあ休んだ気がしないみたいなのは正直ないわけじゃないですよね。まあ、っていうところではこう、うまく休むっていうのも社会人の一つの技術なのかもしれません。せっかく与えられましたこの5日という、年休はうまく活用していきたいですね。アルバイトで、年休ってもらったことないんですよ。塾のバイトで。当たり前なのかな？いや、でもね、スーパーでバイトしてた人が、有給使って海外に行ったりとかしてましたよ。その辺どうなんですか？はい、ということですけど、でもさ、バイトで、とかパートタイムとかですよね。母親がパートタイムなんですよね。なんかスーパー的なところで、パートタイムやってるんですけれども、それで年休で休んだっていう話は聞いたことがないんですよね。まあ、僕に対して言ってないってだけかもしれませんけど、まあ、パートタイマーだからさ、そのシフトが入ってんのか入ってないのかっていう話じゃないですか。で、実際それって、アルバイトも同じじゃないですか。で、もしかすると、その勤務時間との兼ね合いの都合で、塾の先生って確かに時間拘束されてることは多いんだけど、給料が発生する時間で実は授業中だけなんだよね。だから授業以外の場面、例えば、授業前の予習だったり、授業後の報告書の記入だったりとかっていうのっていうのは、お給料が発生してないから労働として認められないというふうに考えると、授業の時間だけをお給料とすると、確かに全然働いてないんだよね。週なんぼで入ったとしてももらえないんですよ。確かに有給の定義って多分、時間があるんだよね。だから、そのスーパーなんかっていうのは確かに時給は安いんだけど、結構長時間働くでしょう。っていうところで多分年休が発生したんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。まあまあ思うっていうだけであって、ちょっとその辺の、その自分のアルバイト、特に大学生とかね、あとまあ今聞いていらっしゃる方ね、社会人とかいらっしゃいましたら、まあうちの年休はどうなってるんだみたいなところ、ちょっと改めて調べてみるといいかもしれませんけどもね。はい。 まあ、年次有給休暇っていうのが、まあ、社会人としては、まあ、ようやくいただけるものなんだと、まあ、ね、いうものでございます。はい。まあ、今回の本題はもうそんな年休の話ではなくって、まあ、こちらでございます。久々にやったんですけれども、まあ、こちら、いいのかな言って、エロゲレビューでございます。はい、エロゲ、初めてエロゲを手に、エロゲ自体を見たことがあるのは実は、まあ割と前で高校生の時だったりとかしましたけど、まあなんだかんだ言って高校生もね、グレーゾーンですけど、まあグレーゾーンじゃねえよ、アウトなんだよ。やってるやついるよね。ね、まあ最近ね人気なものだったら PSP とかでエロ要素だけを抜いたやつね、エロくない部分だけストーリーだけ楽しめるやつとかになってたりとかしますけど、うん、まあその兄が、エロゲめっちゃ持っててそれいくつか俺も見たのさみたいなやつとか結構いたりとかね、しますけれども、まあまあ僕が初めてエロゲをてかまず買うためには18歳以上になってないといけないからね、初めてやったエロゲっていうのがアクアという空羽っていうまだ割と若めの、エロゲ、メーカーのねアクアというまあ最初の第一作処女作でございましたけど、非常に画面が綺麗でねアクアという作品、まあ中古でねぜひ皆さんもいいのでぜひ新品でもいいけどやっていただきたい作品でございます。はい。でまあダカーポなんかはまあダカーポ3やりましたけど、実はあれはエロゲじゃないっていうところでは単なるギャルゲーでしたけど、だからやったことあるエロゲーっていうのは3つだけかな。アクアで2作目が大学4年生の時、それこそ僕が精神安定剤飲んでた時ですよね。精神安定剤飲んでもう立ち上がれなかったんですよね。1日ベッドにいて、で朝は食べたけど昼夜食べれなかったっていう時期とかがあって、その時ずーっとまずカーテン開けれなかったから一日中寝っ転がって、でもなんか呼吸苦しいから寝れなくってっていう時に気を紛らわすためにやってたエロゲが僕にとっての2作目のエロゲです。レミニセンスというエロゲでございます。ティーグルという、メーカーが作っておりますけども、ティーグル。まあ、絵師がね、友瀬俊作さんっていう方で、結構なんかこう、エロ画像関係では結構描写が上手い人としてよく言われてますけど、なんて僕が言ってると結構知ってる人みたいになっちゃうじゃないか。で、そのレミニセンスの、まあ、第2作版というか、うん、まあ、続編に当たるんだと思いますけれども、こちらをやりました。レミニセンス・リコレクト。はい。まあ、発売してから結構もう経っちゃってはいるんですけれどもね、数ヶ月経ってはいるんですけど、まあ、気になって、ようやく手に取る機会があり、やって、見るに当たりました。っていう、まあ、まあ、非正規雇用で3つ掛け持ちして結構忙しいつもりなんですけども、まあ、それができてしまうぐらい最近結構ね、3連休とかが多かったんですよね。だから、その隙にやってしまおうと思ったら、すでに実は、本編が終わっ、ついにクリアできたっていう。購入して数日でクリアできましたね。前回のね、レミニセンスの、まあ、いわゆる無印です。無印レミニセンスの時は、ヒロインの数が結構多かったから、ヒロインの数的にストーリーが多かったんですよね。だからしんどかったんですけど、今回のレミニセンス、リコレクト、2作目はですね、非常に、ストーリー、本編のストーリー自体が少なかった。たんですよね。ヒロインが実は2人しかいなくって、もう名前あげちゃいますけど、このレミニセンスの世界観って何かっていうと、ついに我々この地球の地上の世界っていうのが災害によって住めなくなっちゃった。だから、残された、地球人が地下に潜って、まあそういう世界を作ったんだというストーリーなんですよね。でそういう、まあ、地下の世界を作った、ジオフロントと呼ばれる世界が作って、で、その中に、ホープタウンっていうのとドリームタウンっていう二つの、まあ、国というか、町があるんだと。まあ、どちらも、まあ、日本の地下にできてるので、ホープタウンもドリームタウンも、まあ、日本語が通じるんですけどね。 で、そういう地下の世界、ホープタウンとドリームタウンっていうのがあるっていうのが、無印レミニセンス。で、その主人公が住んでいるホープタウンの魅力っていうのは技術なんですね。技術が大変発達している世界っていう風に言われてです。このホープタウン。で、その技術の最先端の創設者みたいなものとして、倉屋敷っていう人物。これがヒロインなんですよね。今回はね。まあ、そういう、その、天才的な技術者、社長にあたる倉屋敷さんっていうのがまずヒロインにあたって。で、今までジオフロントっていうのはドリームタウンとホープタウンしかないと言われてたんだけど、この続編で新たなジオフロント、この地下空間の中にもう一個、生き残っていた、地下空間があるんだ。それは、まあ日本的ですよね。ヤマトと呼ばれるジオフロントだっていうところで。で、このヤマトの、まあトップ、一番偉い人、大元帥にあたる、大善寺っていう鈴鹿ちゃんですね。大善寺鈴鹿っていうのが二人目のヒロインなんですけど。この二人だけなんですよね。で、この二人だけだから、そんなに、ストーリーも、しっかりと、やってしまえばすぐに終わるっていうぐらいでしたけど。はい。もうね、エロゲにエロ要素はそんなに別に僕は求めているわけではないので、ストーリーが、まあ、割と気に入ってたんでやったっていうだけなんですけど、はい。で、他のね、レビューサイト、レミニセンスで他のレビューサイト見たんですけれども、非常にこの、レミニセンスに2作目、レミニセンスリコレクト、非常に評価が低いんですよね。まあ僕もなんとなくは感じてましたけれども、急展開であるっていうのが1点目と、あとね、伏線回収ですよね。なかなか、まだね、世界観自体の中で回収しきれてないものっていうのは確かにないわけじゃないよなっていう感じはするんですよね。だから、これでレミニセンス終了になることは僕は望まないっていう感じですかね。うん。っていうところでの悔しさは残りますけれどもね。はい。まあ、ネタバレにならない程度に言うんですけれども、まあ、その新しく発見された地下空間、ヤマトというジオフロント、非常にこう、野蛮な国っていうことで、結構いろんなジオフロントと戦争をしてるみたいな設定になってるんですけど、まあ、その野蛮な国との今後の国交はどうなっていくのかみたいなところっていうのが、まあ、実は俺は見てみたいなみたいなところだったりとかするんですけどね。まあ、そういう感じで、まあ、まだまだ見てみたい世界っていうのがあるわけだから、このレミニセンスに関してはまだ終わらないだろうなっていう感じですかね。まあ、エロゲっていうのはこう、得てしてこう、なんか続編なんかがよく作られるんですよね。特に人気になればなるほど。PSP にこう、移植されたり、PS3 に移植されたりとかして。その移植版は全く全て移植するのではなくって、若干ストーリーが追加されてたりとかするもんだから、一回、そのゲームに触れたことがあるやつなんていうのはすぐに手出すわけでございまして。まあ、まんまとその手に引っかかってるやつとかもいるわけですけど、あ、僕のことでかもしれませんけどね。まあ曲芸商法なんて呼ばれてダカーポ、ダカーポ、僕が大好きなダカーポを作っているサーカスという、でサーカスは日本語訳すれば曲芸ですからね。ダカーポなんていうのは本当典型的にそういう移植するときに追加のストーリーを貼ることによってみたいなね、なんか続編があってみたいな、そういうエロゲの売り方のことを、まあサーカスに習ってこう曲芸商法なんていうのはよく呼ばれていますけど、僕はもうダカーポ好きだから許しますけどね。曲芸商法だっていうよりは、むしろダカーポ続編だやったーの気持ちの方が僕は強いので、とはいえね、でも僕ダカーポに関してはダカーポ3しかやってないんですよね。うん。でね、油断したと思いきや、まあこれからまだまだ忙しくなるんですけど、レミニセンス、実は今回のリコレクトは本編だけじゃなくて、実はね、前作のヒロインのアフターストーリーも含めているので、で一人ね、今ねアフターストーリーやってる最中なんですけど、思ったよりアフターストーリーが長いんですよね。本編ばりの長さ持ってるんですよね。だからまあ多分全クリするのには結構時間かかるなっていうふうに思いますけども、はい、レミニセンス、はい、 単なるエロを主張しないっていうのは、今までいろんなエロゲー見てきてないか、3作目だもんね、まだね。やってきて、でもそんな、こう、別にエロいらないよね、みたいなのは、やっぱりまあもう今更ですけどね、思っちゃってますよね。うん、で、油断したかと思いきや、また、このレミニセンスリコレクトの次のエロゲ、菊野太郎にとって4作目のエロゲを買ってしまったところが、もうまた社会人なのに、もうね、お前は暇人かっていう感じですけど、暇じゃないはずなんだけど、買ってしまいましたエロゲでございます。第4作目、まだ全くパッケージ開けてすらいませんけれども、タイトルこちら、遥か彼方、ひらがなで書きます。遥か彼方。僕が生まれて初めてやったエロゲ、空羽、アクアというゲームのメーカー、空羽から、出されました、新作、遥か彼方でございます。これはね、やっぱり、絶対、僕好みだっていうイラストと、世界観と、こう画面の綺麗さ、パッケージの綺麗さからも間違いなくこれは買っていいと思って、買いました。遥か彼方、クリアし次第速攻でレビューしたいと思いますけれども、はい、まあこうやってね、エロゲ中毒になっていくのかなと思うとね、隠さないといけない趣味ですよね。菊野さん休日何してるんですか、エロゲです、あ、はいってなりますからね。はい、もともとね、エロゲってやだなって思ってたわけなんだけど、でもね、中学校2年生の時によくよく考えたら、エロゲじゃないんだけど、無料の、そのノベルゲームみたいなものにハマって、で、ハマった挙句に自分で作りたいって思って、で、それっぽいもの作ったことはあるんですよね。エロゲじゃないんで、もう普通のノベルゲームですけど、作ったことがあって、その辺の段階でもうすでにもう嫌な予感はしてたよね。でもね、絶対ないっていう自信がある程度はあったんだけどね。二次元の女の子の裸を見て興奮をするわけじゃないんですけど、別に。それを見るためにやってるわけじゃなくって。で、当時からエロゲやってる友達なんかが言ってたのは、別にエロが好きなんじゃないんだ、世界観が、とかね、っていう話をしてるのを聞いて、何なんだこいつは、みたいなね、思ってたんですけど、別にそんなの普通の映画でもいいじゃねえか、みたいなのに思ってたわけなんですけど、まあ、いざやってみるとね、っていうところありますけど、リスナーの皆さん、僕を別に引かないでください。こういうところも含めて応援していただければなと思いますけど。でもさ、なんかよく思うのがね、このエロゲのパッケージなんかを見とくと、捨てていいものなのか悪いものなのかって結構怪しいよね。こんだけしっかりされた、しっかりしたパッケージにされると非常に捨てづらい。かといってこうね、平積みにされたエロゲみたいなものをさ、実家暮らしなんで親とかに発見されたりね、今後一人暮らしするのかね、結婚したりとか、好きな人と同棲するようになった時にエロゲがあったりとかして、エロゲに理解ある人ならまだね、いざ知らず、エロゲ全くドン引きみたいな人ともし結婚したとしたらねえ、ドン引きされますよね。息子娘にも、お父さんエロゲやる人だからみたいな風に思われたりとかしてね。まあ世間体っていうのはある程度大事にした方がいいと思いますが、その中で自分で楽しめるものは楽しみましょうということなんだと思います。エロゲ、まあ飽きるまではやりますけどね。はい、以上、おひとけくの太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。